寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介します。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて12月に入り、いよいよ年の瀬を意識する時期と。
そうですね、はい、
早いですよね。そんな12月の最初の放送日、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、12月というのは1年の締めくくりの月でもあるので、来年1年の抱負を皆さんそろそろ考えていただく準備をね、していただきたいなと思うので、そうですね、今日は夢について。
夢、
ね、自分の生き方の中でいろいろと子供の頃から夢を語ったり、夢っていう言葉いっぱい聞いてきてると思うので、夢についてちょっと掘り下げてみて、来年の抱負を作っていただくのにお役に立てればなと、こんなことに思ってます。
はい、よろしくお願いします。はい、
まず子供の頃の夢っていうことを考えたとき、藤本さんどんな夢描いてました？
私はずっと学校の先生になりたいなと思っていました。現実的です。
そうですね、非常にこう現実的で、うちの孫なんかもウルトラマンのお人形を持ったりしてね、もうウルトラマンになりたいみたいなこと言ったりいろんなお子さんと話してると、仮面ライダー、大人になったら仮面ライダーになるとかね、 ありますよね。
はい、
でもこれって実際具体的な職業でも仕事、生き方でもないので、あくまでもヒーローなんですけども、学校の先生になるとか、今言われたように警察官になる、プロ野球選手になるとか、これっていうのは実際に、見ることができるし、実際にある仕事ですよね。ですから具体的な、夢っていうことに当然なるんでしょうけども、でも具体的じゃない夢ってっていうのも非常に面白くてですね、
はい、
でもそれを否定しないで受け止める、心の広さっていうのも親には大切なのかなっていうふうにも思うわけで、じゃあでもですね、これ夢っていう字に人偏をつけると、
はい、
要するに人の夢っていうのはこれ儚いって読みますよね。
あ、確かに。
でいろいろ私なりに考えてみたんですけども、なぜ儚いっていう字になるのかっていうと、夜夢を見るわけですけども、朝起きた時に忘れてたり、あまりこう、それが実現しない、現実的でない。でも見た夢がそのままうまく実際に起こるっていうこともありますよね。これは正夢って言ったりしますよね。とするとということであれば、全く非現実的なものではないということにもなる。いくつかは実現できる。だから全くダメじゃないので儚いぐらいという位置づけになるのかなと。じゃあその儚い、非常に儚いというのは少ないということですよね。で、夢ということと、希望というよく似た言葉なんですが、はい、望むということ、稀な望みで希望ですよね。で、よくある望みじゃないので、非常に少ない確率でしか実現しなさそうな望み、これ希望というと、夢という言葉と、ニュアンスというかな、意味合いは非常に似てるのかなというふうにも思ったりします。で、そのじゃあ非常に実現性の少ない、望みというものを、夢として考えたときに、それをどのように具体的に実現させていくかということが大事だと思うんですね。
はい、
で、 私自身振り返ってみても、ウォーターベッドの部分も日本で今から25年前ぐらいに作ったわけですが、それで水漏れ事故が起きたり、まあ、他社がいろんな、不具合のウォーターを出してきたりしたので、私は水を使わないでパスカルの原理、要するにかかとのように出たところ、アキレス腱のようにへこんだところも同じ圧で支えることができれば非常にリラックスした睡眠環境ができるということで、ジェルトロンというのをこれ開発したわけですけども、水以外のものでパスカルの原理に近いものを再現すると言ったときに、まあマットレスメーカーさんにとどまらず家具関係、まあ家具の小売り私やってたという経緯もあって、同業他社からそんなこと絶対できへんと、そんな夢物語みたいなこと言ってたらあんた倒産するで、自己破産するよと、こうよく言われましたよね。でも現にある部分ジュルトロンというのはパスカルの原理が働いてるんですけれども、これを作った時にそういうふうに私のことを否定していた人たちに対してこう報告をした時、まあ、ほとんどの人があまり良かったねって言わないで、私とかそういう報告すると、へえとか言いながらね、自分が前ボロクソ言った手前もあって罰悪いのかいなくなっちゃうんですよね。それが大体日本人の現実なのかなと、こう見ていくと人の夢に対しては達成されない方に、人の不幸は蜜の味みたいなところがあってね、そんな夢物語言っててできるはずないじゃないかと、ほらやっぱりできなかったでしょうっていうふうなところが、まあ日本人の常なのかなと。そうじゃなくって、まれにできたことをみんなで真剣に心から称賛するというふうなことができていかないと、まあベンチャーっていう企業は育たないし、子どもの夢っていう子どもの将来に向けていろんな生き方を多様性を持って、大人も受け止め、それを支えるっていうことをしないと、確率的な大体右に習うの生き方にみんななってきてますよね。
そうですね、
はい、だから話し取れるようだけど、アメリカの子どもたちに、人生の、まあ、仕事ということを考えたときに、人生を喜びに感じながらできる仕事って何っていうとね、やっぱりベンチャーの仕事やりたいっていうわけですね。でも日本人の多くの子どもたちは官僚になることね、一番人気はやっぱりもう国家官僚になる、ね、そういったようなことを言う。でアメリカでそういう国家官僚みたいなものになりたいっていうことを言うとですね、特に大学生の頃で、はい、就職先どこっていうと、国家官僚決まります、なんだ夢ないこと言ってんね君って言われるんですよね。でこれは実際そうなんです。でも日本だとすごいね、倒産ないしね、親方日の丸みたいなこと言うわけですが、実際にリスクを背負いながら夢を語らないと当然ダメなんだけども、人の夢というものが儚いというふうに読むということ、こういったことも日本語の、中にあるというのは、日本人根本的に夢というものは実現しないものというふうに捉えているのかなと。ちょっと寂しい気持ちはあるんですけど ね、
そうですね。
ロバート・ゴダートっていう人、これはあの、はい、ロケットの開発の父と呼ばれている人で、昨日の夢は今日の希望であり明日の現実であると、こういうふうに言ってますよね。だからやっぱ夢がないと、希望もにつながらない、まあ、ここ夢と希望というのはちょっとこう、ニュアンス的によく似てるんだけど違うように表現されています。そしてそれをきちっと現実のものにしていかないといけないよと、まあ、できるよということなんですね。でもう一人、あのカモメのジョナサンって言いましてね、これ、今から45年前ぐらいかな、すごい非常にこう世界的にヒットした小説なんですけども、
はい、
そのリチャード・バックっていう人が何言ってるかというと、夢を与えられればそれを実現する力も必ず与えられると。だから夢を描いた時にそれは決してできないことじゃなくて、できる手立てまでも考えられるような、そういったことを神さんはちゃんと与えてくれているよと、まあこういうことですよね。でよく似た、内容を言っているのが、皆さんご存知のミッキーマウスとかね、 あれを作り出したウォルト・ディズニーですよね、
はい、
彼は If you can、dream it you can do it というふうに今言ってます。もしあなたが夢を見ることができるのであれば、それは必ず実現するということだよっていうふうにまあ言ってますね。これも先ほどの、リチャード・バックと、まあ、よく似たことだと思うんです。でそうするとですね、その夢の実現ということに対して、日本人の吉田松陰さんね、まあ、非常にこう、思想家でありある意味教育者哲学家でもあったと思うんですが、 夢なきものに理想なし、理想なきものに計画なし、計画なきものに実行なし、実行なきものに成功なし、ゆえに夢なきものに成功はないと、こういうふうに言ってるわけですよね。だから順番に夢というものをいかに、理想という、ある意味は理想というのも理にかなった思いじゃないと、ただ思い巡らしてるだけでは、要するに理にかなった思いというのは人の役に立つということにつながってるのっていうことを、いっぺんその自分の夢をそこで見直しをしなさいっていうことだとも思うんですね。でそういうことができると、じゃあその実現に向けて何を今しないといけないかという目標設定、計画作り、これができる。で計画があればきちっとやっぱやらないことが決まってるのが計画だから、それをやらないまま行っちゃうと後で後悔するから、やっぱり決めたことはやろうよということで実行が伴ってくる。で実行すれば失敗もあるけども、成功に向けて一生懸命努力し続けていれば必ずそれが形になるよということで、夢があれば必ず成功ということが、さあ果たして何回そこに、結果として出るか分かんないけども、いい生き方だなって自分自身振り返ってみて思えるような生き方につながっていくということだと思うんです。そしてですね、スティーブン・スルバーグ、ね、あの映画監督で有名な方ですが、 I don't dream at night, I dream all day, I dream for living と、こういうふうに言ってます。だから最初の I don't dream at night、まあ、とにかく夜に夢見るだけじゃないんだと、僕は一日中夢見てるよ、だってそれ生きるということだから、ね、夢見てる、見続けるということは自分にとって生きてるっていう実感、証なんだっていうふうなことも言ってるので、いかに夢を描くということが自分の生きるエネルギーにつながっていっているのかっていうことを、スピルバーグはしっかりと明確に表現してくれてるんだなっていうふうにも思います。まあ、いろんな世界の方々の夢に対するコメントをね、今日ちょっとお知らせしながら、ぜひとも来年に向けていい夢を実現できる抱負も考えていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。今日は夢についてお話をいただきました。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。番組のご感想、また田中さんへのご質問、テーマのリクエストなどぜひお寄せください。メールの方は fm@775maizuru.jp、 ファックスの方は0773-77-0124 番までお願いいたします。今夜のご出演は、この番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージをありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。